かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご機嫌。
ご機嫌よろしゅうございます。
ということでですね、はい、前回は我が家に来ていただきまして、はい、ようこそようこそ。
はい、わちゃわちゃでございまして、
わちゃわちゃでした。
楽しんでもらいました。
本当、もう私はね、もう迷惑かけてしもたなっていうような気持ちでいっぱいだったけども、
全然楽しかったです。
あ、そうですか、はい、今日はね、打って変わって、はい、静かな環境での収録ですから、
はい、
逆にね、言っちゃうと、はい、バレちゃうと、すべてがバレちゃうと、ごまかしが効かないという環境での収録なので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
りきゅうさんの話を前したけども、うん、何か感想とかもらったかな。
もらったよ。だいたいあのお話は、千里近畿大学の産方さんっていう方がお茶の冊子にね、月刊誌にずっと連載してくださっていたことが、とてもあの、あ、そうだなと思うことで、政宗さんとの関係ね、そこからあのいろいろ私自身もまとめていったというような話だったんだけれど、それに対してあの西条のね、純子姉様がね、正面からしか見ていなかった自分に呆れ返りましたと。
なんとも、うん、そんな
素晴らしい答えをね、いただいて、このこういうのをね、若い人から欲しかったのよ、こういうメッセージがね。
なるほどね。
欲しかったんだけれども、うん、はい、うちの若い衆ね、うん、うちの若い衆がね、今年もかな子先生の利休さんのお話を聞きました、春になりましたね、という
平和ですね。
そうそう、ということで、こらという感じでね。
いやいや、季節の風物詩ってあるじゃない、
感じかね。
何でもね、やっぱり、あの時期がやってきたんだねと。
もうかな子先生の頭がね、パッパラパッパッパになる頃にね、なりましたということで、う
ん、前も言ったけども、うん、やっぱりこう擦って擦って擦りまくってる話だからこそね、
そ、
まあどんな環境下でも話すことができたというところ
でね、
さらにいろんな意見をもらって磨きかかっていくと、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございますね、メッセージもありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
さて、不益流行に入っていこうかなと思うけど、
うんうん、もう一つちょっと待って、
もう一つちょっと待ってた、
ちょっと前の前ぐらいのあのアボカドの話があったでしょ、うん、さ、西吉のアボカド
いただきましたよ。僕も美味しくて ね、あの全部食べようと思ったけども我慢した
やつね。我慢して偉かったのね。どうもお膝にいいというのは定説みたいでね。
へえ。
あのそれによってなんとかプルーンっていう有名なところもお薬出していたりね。
あるね。
うん。関東のお兄様方々もお膝にいいからアボカド食べてんだっていうような話をくださってたそうです。
なるほど、聞いたことなかったけどね。
うん、なかった、私たちは知らんかった、うん、でもまあお薬でいただくより美味しいのと一緒に西洋の高野さんのアボカドをいただくという手もありますよということでね。
なるほどね、
うん、
少し宣伝も踏まえて
ありがとうございます。
はい、やってみましょう。
はい、
ですね、
はい、
これアボカドとかさ、例えばいろいろといただいたりするじゃないですか、うん、
はい、
それぞれ買える場所とかってあるんだろうか、皆さん販売ももちろんしとるんかろうか。
ね、売ることが目的ではどうもないみたいだけれども、
本当にこう昔の言う物々交換で、
うん、実家、うん、そうね、あの苗物を飽きなってる方なので、それにまあ身もなって、
うん、
まあ、その宣伝と、もちろん、まあ、あのあれば売ってはくださるけれど、そういうあのスタンスみたいでね、
まあ、もしかしたらね、品種によっては種苗法とかでいろいろとあるのかもしれませんのでね、
そうそうそう、うん、
なるほどなの、そこはね、
そう、
素敵なことをされていると思いますから ね、はい、安心してね、
はい、また出会ってね、いただいた時にはお知らせいたします。
はい、では、
はい、
不益流行入りますか。
入りましょう。
入る前に、まずは注意事項をお願いいたします。
はい、あのファンタスティックなね
そうですね、
お話をねさせてもらいますので、 私の人生の短い経験の中からね感じたことがほぼですから、うん、ということでございますので、足したり引いたりして、
そうですね、
楽しんで聞いていただけたらなと思ってます、
ね、
はい、
それが一番の楽しみ方かもしれないね。
そうですね、
私のお聞きながら、ね、こんな考えもあるんだなと、そういうことでございますので、
春ですねと言って、ね、楽しんでいただければ、春がやってきた
ならポカポカだなということで、で不易流行ってどういう意味かっていうと、うん、まあ変わり、物事の移り変わり、昔はこうだった、で今はまあ形を変えながらこうだよっていうものを、うん、まあ、お茶というね、うん、一つの一本軸を通じて、そうそう、まあ、かなちゃんに聞いているわけだけども、
残すものと変えるものっていうようなことかしらね。
ありがとうございます、うん、では今日の話はどうしようかなと思うんやけども、うん、利休さんの話の続きがええかなと思っとって、うんうんうん、あとは利休さんとは春だし、
うん、
今いろんな、ね、そうだね、いろんな花、植物も芽生える頃でしょうから、その植物、花のことを聞こうかな、
うん、はい、うん、そういうふうにうっと考えたら、利休さんの、まあ、お茶、利休さんのお茶という言い方と同じように利休さんの花っていう言い方もあるのよ。
ほう、
でもまあ具体的にはさ、どういうことかなと思って考えてみると非常に漠然としてるんだけれど、というのは彼は狂言別伝不流文字ということでね、お茶のことに関しては一行も書き残していないのね、
うん、
ので、うーん、彼が残したことはなくて、言われた人とかね、見かけた人が書き残してくれたり、ご家族、先家のね、ご家族が受け継いでいたりというような話から来るんだけれど、
これちょっといいルールで、
いいよ、
今聞きたいんだけ
ど、もちろんもちろん、
お茶のことは書き残してないってことだ、うん、お茶のこと以外は書き残してるってこと、
うん、うん、お手紙とかね、
あ、そういうことね、
そういうのがいっぱいあるのね、
はいはいはい、
うん、あとまあご商売の方のこととかなどはあるんかもしれんね、そういうふうに言うと、
ただお茶のことは書いていない、
そう、一行もね、これはこうするべきだとか、う
ん、じゃあそれってか口伝で伝わってきて、
ううと、ね、
あとはみんなそれぞれ聞いた人たちのさらにどう伝えていくかだとか、
そうなのよ、だから宗教と一緒で、うん、その人が書いてないということは、その次の代の人が残した人が勝手に想像して書いてるんだから、うん、それを鵜呑みにしてはならんということよね。
ごめんね、うん、じゃあ利休さんがお花ということで、
うん、
はい、
うん、利休さんのお花、花は野の花のようにという言葉があるの。
野の花、
うん、だから 野に咲いているようにというような意味ね、うん、だから言うたら華道、茶道と同じように花の道、華道、
うん、
などのようにこう決まり事っていうことよりも、野に、野の花のように野に咲いているようにっていうのが千家の花と、
はあ、己映えというか、もうそこの、
そうそう、生え方ね、
生え方が、あ、なるほどね、
うん、うん、例えば今はさすがにそんなこともないのかもしれないけれど、一時期ね、何十年か前に華道の方でね、逆さに生けてみたりね、
お、
首からちょん切ったのも生けてみたり、まあ斬新な、はい、いろんなね仕方があったんだけれども、そういうことではなく、その花の性というのかな、
うん、
花の癖というか生き様を大切にしてい、けるというようなことがあるの。例えばね、水仙だったら、水仙ね、四国であれば12月ぐらいからもう咲き始めてね、2月ぐらいまで咲くんだけれど、その12月のうちには葉っぱよりも花が背が低いの、
お、
咲いてる時ね、うん、でも年を越すとどんどん葉っぱよりも背が高くなるの、花の方が。
ああ、なるほど、
うん、例えばね、うん、まあ 100% ではないよ、うん、そういうようなまあ性というか生き様みたいなのがあるのね。だから利休さんのそういった野の花のようにということは、そういうこともちょっと心得てどう咲いているかなっていうのがもう大事になってくるということなんかね、
う
ん、そういうことも大事にしてたんだと思うのよ、
うん、
から華道、花の道のような法則がないっていうのかな、
はあ、
うん、
確かにこうお茶室にさ、
うん、
まあお花を飾ってたりだとかさ、うん、お正月の配信でもしたけども、うん、こう柳をぐるりとしてたりだとか、うん、まあ季節感を表している、うん、 まあ、それもそれで一つだけども、うん、まあ、そんなことではなくて EQ さんはもっと自然に、
そうそうそうそう、
もうなんかそこまで深く考えるんじゃなくて、うん、自然なものもいいんじゃないのってことを言ってきたってこと。
そう、あ、例えばあの、うん、作ったような形を整えたようなのは、うん、線形ではちょっとあの嫌うとまでは言わないけれど、線形の花ではないねと。だからパッと見は何か物足りないような気はするけれど、見れば見るほど過不足がない。
なるほど、
うん、
逆に言うと邪魔しないというか、そっちの方に気にじゃなく、
うんうん、
あくまでも、まあ、お茶を軸とした利休さんだからこそ、うん、お茶に目をいってほしい、うん、でもそれを引き立たせるための、
うん、
何かとして自然の花を、うん、なったんだろうな、うん、
花っていうので、あの年下美衆、あのさっきも言った狂下別伝不流文字っていう禅宗の言葉で、あの一枝の花を見てニコッと笑うて悟ったというところからまあ来てるのよ。だから一枝の花で、
うん
うん、全ての宇宙を見るというかね。
素晴らしい ね。
まあそう思ってまあお花見
に
もう完璧じゃから、
あ確かに、
うん、それをあの何ていうか清い寺井で形を作ってみたり、うん、試させてみたり、そういうようなことはあの余計なことですっていうのかな、うん、なるほどね、そういう思いのようなも言葉にすると、
まあ、よくニュートンがリンゴが落ちるのを見て、うんうん、引力が地球にあることを発見したと、利休、うんうん、さんは一枝のお花を見て、うん、あこれが自然で、
うん、何の過不足もない、全て小宇宙みたいなもんだなという禅宗のお考えを利休さんもあのご理解なさってたのかなという気がするの。そう思ってあの花を見ていると、あの私の大好きな大津のね徳子先生が昔ね、今日は寒いのでおべべをたくさん着せたままのお花にしましたっていうような言葉をおっしゃった出たのよ、
はい、
寒い日だからね、うん、あの葉っぱをあんまりもぎ取らないでね、
うん、
おべべを着せてあったかそうに行けましたよっていうようなこととかね、そういうことを思い出したりするんだけれど、それは生き物として、うん、あんまりこう寒い時だからというような、同じ生き物としてお花を見てたんだろうね、徳子先生はね、そういう思いがあります。それから、お花を何度かその方の生けてらっしゃるのを見せてもらうと、どこかで誰あのお花、その方のお花を見たら、ああの方が生けなさったんだなっていうのが分かるのよ。
あるね、シグネチャーというか、
あ
この人、
そういうこと
なの、この人、
うん、
あ
間違いない、
この人だといえばこの人で、これで、うん、これはこの人でね、
そうそうそう、
紐付けされるやつね。
それはどういうことなんかなと思うけれど、うん、何かその人と花がこうするのか、
うん、
まあ、花と自分との生き様というか、
うん、
を花にあの移すことができるというか、だからそれを思ったら、あの大先生、亡くなった大先生の花は覚えがないぐらい過不足がなかったのよ。どうってことないというか、うん、なんというのかね。で今の若先生、今のご住職の若先生は非常に繊細な、うん、とてもあの、うん、なんとも言えない一輪を入れなさるの。ところがご結婚なさってね、
うん、
椿、赤い椿と白い椿をもし日本に入れるとすると、うん、白い椿をちょっと背が高く、
うん、
赤い椿をちょっとそれに沿うようにというか、うん、背を低くっていうような、まあ、決まり事でもないけれど、うん、そういう感じがあったんだけれど、ご結婚なさった時からなぜか赤が上になったので、
なるほど、パワーバランスが、
そうそうそう、
ご家庭でのパワーバランス
に、ね、あれはまあ先生赤の方が上ですねって言った、うちはそうなんだよ言って、
あなるほどね、
その人も生きている人生の中でね、その花の入れ方が変わっていくんかもわからんよね。
やっぱ何かしらを表現する手段なんだな、
うん、
なるほどね。
そう、それとかね、あ 今日はちょっと鼻に苦労なさっといでるなという感じが見えてありますよね。これはなんと、ね、これは苦労して入れといでるなっていう感じ。
それが分かるっていうのはすごいね。
なんとなくね、だから鼻がなんか居心地が悪いのかな、そういうのがあるのかな。それで私が東京でね、あの料理人の西塚さんにお助けいただいてお茶事をしたことがあるのね、でその時のお花がものすごく苦しかったのよ。思うように酔いれんかったの。多分他に気になることがいっぱいあって、いやそれでもまあもうこれでと思ってしといたら、私の見えんところでね、見えてたんだけれども、見えんとこで西塚さんがさっとちょっとだけ触って、キュッと触ってくださったのよね、そしたらキュッと閉まったのよ。でそれで私は ありがたかったなと思ってるんだけど、何かしらそういう、生き物同士のね、何かがあるんかもしれんね。花は生きているということでね。
確かに、まあこのお花の話だけどさ、まあ、いろんな種類があるけど数限られた中での、そしてその日選ばれた中でどれを使ってっていう中じゃない。
そう、
ね、好きなやつがいつも生えてるわけじゃない、ないからね、使いたいお花の大きさであったりさ、それも違う中でのセンスだよね。それもやっぱ日常が出ちゃうわな。
そうで、あの思うようなのに出会わん時もあるわけよ。
あると思う。ここで、紫色の花が咲いてればと思いながら、
ええとこと思ったらもう落ちとったとか、
あるよね。
そういうこともあるから。
でもそれをうまくどうやって表現するかっていう、このまあ華道のね、表現。なるほどね。
なるほど、ね。
まさかの茶道から華道の話、ありがとうございます。いや、
とんでもない。で、大体あの、椿などはね、あの今まさに盛んと干すっていうようなちょっとぷっくらとしたつぼみで、あの刺すのね、お茶ではね、まあ、絶対じゃないよ、それそうできるといいねということでね。でだいぶ前にその椿と、情報として椿は、知っとるかな、首からコロンと落ちるように、あの終わるのよ、ボトンとね、花びらが一枚一枚落ちるんじゃないの、ボトンと落ちるのね。ので武家の方でね、まあ言うたらこう
自害とかしながら、
いうようなことと通じるので、武家では嫌う人もいるというのを何かの本で読んでたのよ、と思いながら。で過去に一回だけ私はその生けてあった椿が、刺してあった椿がボトンと落ちた瞬間があった、これは私のお茶事じゃったのかよそさんじゃったのかちょっと忘れ、多分私のじゃったんだと思う、珍しい椿をいただいたもんだから、それを見せたくてね、欲が出て見せたくて、ちょっとどうかなと、死にかけといでるかなと思いながらも、その珍しさというのがあってしたら、それがボトンと落ちたのね。それはね、思う以上に大きい音だったの、ボトンと落ちて、背筋がゾッとするような音で、あ、こういうことかと思ってね、
いや不吉な感じはするよね、
なんていうのか、命が耐えたという感じだったわ、だから、あ、お花は生き物なんじゃなぁということを過去に思ったことがある。
なるほどね。
で、今のお花ね。
そうだよね。あの笛切り子だから、じゃあ昔利休さんの花があったと。じゃあ今はどうだと。
そう。あのね、お花屋さんがいっぱいあるでしょ。
あるね、
私はもうお花屋さんのお花はお花じゃないとずっと思ってたので、あ、花屋さんだなと思うぐらいに通り過ぎてたの、今までずっとね。ところ去年が私の還暦だったから、いろんなお花束をいただいたのね。すごいのはね、自慢する、ひとみちゃんがね、60本の深紅のバラを、しかも宅急便で届けてくれたのよ。深紅のバラのつぼみが膨らんで開いて終わりました、これも花束でした、とか、まあ、片手で持てるような花束、何かに添うていただいたり、そういうことがちょっと重なったのよ、去年はね、そうするとお花には違いないから、見てるとね可愛らしいでしょ、名前も知らんような、 偽物のようなね作りは、うん、ありゃまあこんな色のこんな花があるのかと思ったのと、それからあんまり匂いがないのね。
おー、そうかもしれんな。
そう感じた。
お
ー、それとさっきのあのひとみちゃんの60本、59本でもない61本でもない60本の深紅の花束ね、うん、これもそうなんだけれど、お水をあんまり吸わないのよ。
へ
ーと感じた、うん、野の花よりは、
うん、
野の花はキュッキュッキュッキュッ吸
う
と思う。ところが花屋さんのお花はあんまり吸わない。まあそれは、うん、そうさせたのか、そういうもの
なのか、品種が変わっていったのか、
うん、あんまり水を変えないでいいようにしてあるのか、まあいろいろ考えたけれど、
考えられるね、
うん、そういう匂わない。それから、まあ、色合いね、
うん、
なんとも不思議な色合いの花が作れるもんじゃなと、まああるのか、輸入しとるというのかね、う
ん、
ま
あ、需要もあるんだろうね、
あるってこと、うん、まあ確かにあのテキスタイルみたいでね、
うん、
綺麗なのよ、
うん、
とても綺麗。そういうようなことを花食べていただいて感じて、
うん、
おそらくこれからはそういうお花もね、花としてあの認めていくことになっていくじゃろうと。
なろうね、
うんうん、もう動物園の動物と一緒よ、
うん、
ね、動物園の動物は動物じゃないとは言えんから、
うん、
生きてるからね、うん、お花もそう、
うん、
ただしその利休さんがのあのお心得のね、花は野の花のようにということにはならん。
もうならないね。季節感もね、うん、年中手に入るようになるし、
きっとね、
自然天然じゃなくて人工的になるとね、
うんうん、だから野にあった時はどんな風に生えてたのかなという想像もする必要もないわけよ、うん、野にはなかったんだから、うん、だからそこら辺のことが言えなくなってくるんじゃろうなと。
ああ、そうかもしれないね、
うん、
飾るお花一つで季節感をとかじゃなくなるかもね、
うんうん、
それは時代の変化からね。
そう、でも確かに生きていって先切って終わっていくことには違いないなということは分かったの。そういうこう花屋さんの何とも言えない可憐なお花を見てね、でそこら辺で昔の人が言ったように、別に刺して習いもなく見てよきように潔きが第一であると、
うん、
で花は己と咲きたるように生きたいというね、お花と同じように自分も生きたい、
うん、
自分のように花を刺したいというようなことは、うん、つながれるんじゃないのかなと。
なるほどね、うん、表現の仕方としてのお花の使い方としては残っていくと、
うん、
ただそれを季節感を表現するとなるとちょっとクエスチョンが出ていくのかな。
そうそう、
多分気持ちは表現してねと、
うん
うん、今日のよどんだ気持ちだったらそういう色合いを選んでみたりだとか、
うん、
嬉しいことがあったんだったら華やかな色を選ぶだとか、
そうそうそう、
そういう表現の仕方があるかもしれないよね。
そうそうそう、
そういう表現の仕方に変わってきたのかもしれないね。
そう、それとか、うん、お客様にはこのお花がお似合いかなと思いましてというようなこととかね、うん、
それは使いやすくなる反面あるかもわからないね、
かもからね、
うん、
まああの今でもお花の好きな人がいっぱいいてね、
うん、
お山の方まで取りに行かれたり、うん、私もお花をいただいて、そこにはミノムシちゃんがこの間言ったようについてたりね、デンデムシさんがついてたり、そのままかな子さんには差し上げますよって言うてもろって、今年のお花はちょっと枝ぶりが良くないのとか、そういうこうことでもっていただくお花も絶対残るじゃろうけれど、そういうふうにしてあのあなた様にとてもお似合いのお花を見つけましたので注文してお花屋さんで買いましたっていうのも、うん、これからはありかもわからんよね、うん、お心さえこもっていれば。
はい、わかりました、うん、ありがとうございます、うん、不易流行の部分、
うん、
お花をテーマにね、
利
休さんの花から現代の花について、うん、まあ、これはあくまでもね、かなちゃんの、
そうです、
この説ですからね。
そうでございます。私がそう思ってきたというの
を、まあ、僕も話を聞きながら、あ、なるほどねって思うところもあれば、
うん、
僕だったらこうかなと思うところも、
うん、そうそう、
そう意見交換をしているというところなので、
うん、
ね、聞いている皆様もね、うん、いろんな感想があると思いますから、
はい、
ぜひともまたかなちゃん通じてもいいですし、
うんうん、
いろんな SNS であったりコメントでも構いませんので、はい、感想だとかもらえるとまた励みになりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お花にね、あの春になったからいろんなお花がね、利休さんの亡くなった時には菜の花を生けましょうと、2月の28日にはねっていうようなお話もあります。私うちはもう旧暦のね2月の28日、利休さんが好きだったろうかということでね、行けたりしますね、入れたりします。
では皆さんも ね散歩の時に菜の花見つけたら、うん、ちょっとでもね利休さんのことを思い出していただければと、
私のことも思い出してね
そっちだろ、そうカナちゃんのことを思い出していただければ いい、利休さんのことはいい、カナちゃんのことだけを思い出していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では最後まで来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで、また聞いてくださいね。